毎度おなじみ地下鉄の話題でございますが、大阪メトロのオリジナルキャラクター、ゆるキャラと言っていいんでしょうか、いくつかのキャラクターがいるわけですけど、その中で私が唯一注目をしておりますのがレイコーさんです。はい、顔がグラス、中にアイスコーヒー、ストローが刺さっております。そしてボディはワンピース、細身のボディ、そのなぜ顔がグラスで下がお姉ちゃんなのかよく分かりませんけど、名前がレイコーさんというのがいるんですね。なぜこのキャラクターになったのかが未だに謎でして、そのキャラクターの、まあ、仲間がいるんですけども、いくつかいるんですけど、これもまたなんかちょっとこうピントがボケている、このボケ方がどうもですね、えのきだ新右衛門をそそらせるんですね、ということで私が今注目している大阪メトロのキャラクターはレイコーさんです。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。あとですね、来年の1月の27日から大阪市内は全域、路上喫煙ができなくなるという、本当に素晴らしい、万歳良かった、ということでありまして、路上そして公園一切喫煙ができなくなるんですけど、これを呼びかけている啓蒙ポスターがありまして、そのポスターに出てきているキャラクター、これもなかなかいいんですね。名前はアカンズキンです。ということでございまして、この QIC 大阪のスタジオからお送りしてまいります。メディアラボ新大阪ラジオブースからお送りしますのは、私えのきだ新右衛門、そして IBB 九州に、多分今日は新鍋スタジオにいるらしいですけど、この方です。
クラウヤユコです。
今新鍋スタジオですか。
はい、そうです。
音が急に遠くだったな。
すいません、ちょっと今、アクシデントが起こってしまって。
何ですか、アクシデントって。
お茶が落ちてしまって。
どこに、まさかミキサーに落としたんじゃなかろうな。
いや、違います。自分のバッグの中に水がビタビタになって。
ああ、それはいいや。なら安心だ。
なんかトライみた
いな。ということでございまして、どうですか、大阪メトロのキャラクターで好きなものって知らないですよね。
全くです。
ああ、レイコーさんを後でググっといてください。レイコーさん、
レイコーさん、
レイコーさん、アイスコーヒーのことを昔の人はレイコーって言ってたじゃん。だからレイコーさんっているんですよ。レイコーさんが出てくる YouTube の動画もありますよ。はい、で、あとは大阪市路上喫煙ができなくなるという、その呼びかけている、アカンズキンというね、もう何を言ってもアカンっていうアカンズキンというのがいいですね。もうこのなんか微妙なセンスが私のをそそらせるんですけれどもね、ぜひ皆さんも検索していただきたいと思います。特にアカンズキンが出てくるポスターの、なんでこの色合いなんだろうかっていう、背景が黒っていうね、もう今時背景が黒のポスターってあんまりいないような気がするんですけども、まあそういうことでぜひご覧いただきたいと思います。お便り参りましょう。こちらは岡山県岡山市からいただきました。50歳塾講師、ラジオネーム OHK48、
ありがとうございます。
北九州で起きましたマクドナルド中学生殺傷事件。あれはひどいですね。被害者の気持ちをおもんぱかると本当にいたたまれません。犯人は逮捕されましたがもやもやしています。何か良き解説をお願いしますって。解説って言ったもんな、これねえ。その何か計画性があってどうこうっていうよりは、本当に場当たり的にその中学生を襲ってお兄ちゃんに重傷を負わせ、お姉ちゃんを殺害したという、そういう、まあ、ひどい話ですよね。もうひどいの一言ですよ。で、まあなんか、あの黒いワゴン車に乗って、この犯人が、自宅から約15分のところだそうですね。そのマクドナルド、特力店っていうのかな。で、もうあの NHK のうっかりで、この犯人の、あの、現住所がバレちゃいましたんで、で、もうみんなどこに住んでるとかって Google ストリートビューとかでもう見ちゃってまして。で、自宅の隣が、あの、月決め駐車場になってまして、そこの駐車場の名前が、この犯人の名字と同じなんで、おそらく駐車場を経営しているっていうことも、まあ、なんとなくこうわかるというところですよね。木田さん、この事件を、あの、受けて、なんか思ったこととか、なんかあれば何でもどうぞ。
まあ、あの、なんていうんですか、犯人が見つかるまでがちょっと遅かったんじゃないかなって思ったんですけど、なんかいろいろ、あの、さ、ね、ネット上ではいろいろ噂が、立ちましたけど。
まあなんか今回、あの、福岡県警も総力を挙げてやっていたのは事実みたいで、で、その、なんすか、あの、監視カメラとかそういう、あの、カメラの映像を、解析しながら、それをこう当たっていくという、まあ、割とその現代的手法というか、まあ当たり前な手法でやっていってて、それで公開捜査っていうか、あの、まあ、要するにネット上でよく出てたのは、なんでその、あの、店内のカメラの映像を出さないんだと、出せばすぐわかるんじゃないかっていうね、ええ、のがあったけど、多分ね、警察としてはね、もう自信があったんじゃないですか、ある程度。その公開に踏み切らなくても、あの、辿っていけるっていう。おそらく、なんかね、いろんな多分、垂れ込みとかもあるだろうし。で、下手にあの、公開することによって、逃げられたり、あるいはこう、自死されたりとかっていう、そういうのを警戒したんじゃないかなっていう気はちょっと私してるんですよね。でもまあ、あの、割と、その、まあ、短期間って言っていいかどうかわかんないけど、早く、この犯人が確保できたという、のはまあ、良かったなと思いましたよ。そして、あの、やはり相当警戒してたようで、今回、福岡県警の捜査一課の特殊班、要するにあの、シットですよね。あの、まあ言ってみれば、その、立てこもり事件だとかで突入する専門の部隊があるわけですけれど、それを投入したっていうことなので、やっぱ相手が、それなりにこう、いろんな、そのナイフだとか、あるいは他に何か持ってるかもしれないっていうことも警戒した上で、突入してるようなので、だからそういったところでは犯人のその人柄とかそこら辺っていうところまである程度警察は掴んでいた上で、確保したというところだと思うので、まあ僕はこれ福岡県警はお手柄だったと思いますよ、今のところ。で、まあそしてその、なんていうんですか、あの、さらに、まあ、罪を重ねることがなく済んだってことが、まあ、今のところね、良かったかなと思うんですけれど、しかし、まだその、この犯人の動機がよくわからんですわ。まあ、なんか取り調べで突然激高したりするところがあるというふうに一部報道されておりますけれど、まあ、犯行自体は認めてるようなんだけど、なぜそういうふうなことに至ったのかがよくわからないという。で、やっぱり一番かわいそうなのは、この人のお母さんと妹がいるらしいんですけどね。お父さんはもう亡くなってんのかな。で、名前がね、その、いかにも九州な名前じゃないですか。平原と書いて平原って読む。だから、まあ、熊本でも寺原自動車学校とかね。で、宮崎にも、航空自衛隊のニュータバル基地とかね。
あります。西バルとかね
、ありますけどね。で、その、名字でバルっていう風な人って、そんなに多くない気がするんですけどね。数えたわけじゃないから分かんないですけど、 だからよく読売巨人軍のバル辰徳監督とかって言って笑ってた時ありますけど、そんな話はめったないわけで、そのまあ今回その余波としてどういうふうな余波があるのか何なのか、そしてなんか模倣犯が出てくるんじゃないかっていう、そのなんか市民の中にこうそういう危惧がまあ生まれてると思うんですね。しかもそのあれ翌日かなんかだったんですかね、神戸の三宮の、地下鉄の駅で、券売機の前あたりで、おばあちゃんが、中年の女性に刺されるというか切りつけられるっていう、また通り魔事件が起きましたんでね。だからそういったことでなんかこう連鎖してるような気がするっていうふうにまあ皆さん思うわけで、実際こういう事件って案外連鎖するんですよ。何かこう世の中に不安不満いろんなものを持ってる人が、何か縮小何かやってやれって思ってる人が自暴自棄になって、その時にその誰かがどっかの誰かがやった犯行をその一つの引き金として、まあよし自分もやったるわっていうふうに思ってしまうっていう、そういうもうめちゃくちゃなね、その破滅的な行いっていうのはまあたまにあるんでね、本当にそれは心配をしておりますけどね。ただ思うんですけど、これだけやっぱりそのカメラがね、もうどこそこあるわけじゃない。その店内に何箇所もあり、そして、路上ではドラレコがあり、あるいはいろんなお店の監視カメラがあり、で商店街だけじゃなくて、普通の最近は住宅街なんかでも監視カメラが結構ありましてね。私もまあそのなんていうんですか、街の中のいろんな、その防犯灯であるとか、そういったものっていうのがどういうふうになってるかっていうのは、最近ちょっと興味を持って見るようにしとるんですけど、そうすると、やっぱ普通の電柱のね、その、電柱にひっついてる、まあ以前だったら蛍光灯、最近は LED の、いわゆる防犯灯っていう、まあ照明があるわけですけど、そこに、お、これは何だって思ってよく見ると、やっぱカメラなんですよ。防犯カメラがついてるところが何箇所がありましたよね。で、それが24時間やっぱり通りをずっと見守ってるんですよ。で、録画もされているということで、なかなかこれがね、監視国家になってますから、日本も。で、これはその、もともと監視国家というか、カメラを、もう路上にともかくめちゃくちゃっていうか、大量に配置しようとして、そして、まあ、犯罪の抑止力につなげているのは、これロンドンなんですよ、イギリスの。で、そのロンドンの、を一つのモデルとして日本も、そういうふうにしようやっていう、動きが、今から10年ぐらい前からあるんですよね。だからそれが、まあ、本当にじわじわとこう、効果を発揮してきてて、これから、本当にその、場当たり的な犯罪っていうのは、もうできないっていうか、やったとしてもすぐ捕まるっていう風になっていく、そんな気がしておりますけれど。まあ、これから、まあ、キラウエグさんにとっては非常に、住みにくい世の中になるわけですけど、いかがでしょうか。
でももうみんな住みにくいと思いますよ。だってこれだけ物価差が上がってて、ええ、ガソリンも上がってるじゃないですか。
あ、そっちの話ですか。
はい。
ええ、
いや、間違い起こす人いると思いますよ。仕事もない人とかだったら。
なるほど。まあそこら辺の話はちょっと B 枠の方でやらせていただこうかなと思いますけども、はい、続いてのお便りはこちらです。東京都文京区からいただきました。52歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
今や 100円均一、まあ嫌う有効流に言うと100円均一だそうですけど、100円均一というより100円から1000円ぐらいのショップまあそうですよね。じゃあワンプライスじゃないですもんね。100円とかこれいいなと思ったら500円とか値段がついてるじゃないですか。で、これも、こんなのがあるんだと思ったら普通に1000円するという。まあ、普通の、ただの店になってきたなっていう話なんですけど、その、100円から1000円ショップのダイソーや、そこら辺のスーパー、あるいはコンビニでも、セルフレジ、ありますね、セルフレジを当たり前に見かけるようになりましたが、時代は今、逆回転を始めたようです。セルフレジは社会的に失敗だった。欧米では有人レジに戻す動きもというネット記事があって、それによりますと、アメリカに本拠を置く世界最大のスーパーマーケットチェーン、ウォルマートは 一部店舗でセルフレジを廃止しました。さらにイギリスの老舗スーパーブーツはセルフレジを完全に廃止しました。そろそろ資本家や経営者は人というものを真剣に見つめ直し、出資者への高配当市場主義というバカの一つ覚えから脱却する時期が来ていると考えます。なかなか鋭い、ということでいただきました。セルフレジを設置することによって、まあ言ってみれば効率的にお客をさばこうっていう風な思いがあるわけですよね、その店の側からすると。しかも、うん、そのレジのその担当するその人員を削ることができる、人件費を節約することができる。で、機械を置いとけばいいんだと。で、機械は別に交代をする、交代の休憩時間もいらない。場合によっては24時間も働いてくれるわけですよね。で、そういった、まあ、この、セルフレジ。まあ、本当に経営者の側から見ればバラ色の、マシンだったわけですけれど、やっぱね、私そのダイソーなんかでも特にそう思うんですけどね。ダイソーでセルフレジにしちゃった店舗は、確実になんかお客の表情が、浮かないというか、って顔してるような気がするんですよ。で、最後にお店を出るときに、なんかね、不快感を感じてると思うんですよね。で、
どういうことですか、不快感って。
めんどくさいわけよ、セルフレジって。慣れないと。俺もまだ慣れてないけど、まず、ね、セルフレジって大体ね、渋滞が起きてるんですよ。みんな慣れてないから。もうみんな慣れてないから、特にちょっと中高年とか、ほんとじいちゃんばあちゃんが客で来たらもうアウツで。
ね、まあ無理でしょう。
うん。で、急いでるのにさ、待たなきゃいけないでしょ？で、で、前のさ、人間がやってる時はレジが2つぐらいしかなくても、結構さばいてんだよね。ポンポンポンポン。ところがそのセルフレジこちらでございます。こちら空いてますからどうぞって言われて、とか思いながら客がこう行くと、まず何をしていいかがわからないわけですよ。
まあね。
で、それで必要なのはレジ袋がいるかいらないかって、まずそこから始まるわけじゃない。ね。で、レジ袋がそこ横にこうまあ、畳んでっていうかそこに置いてあるんだけど、5円のと3円のとかいろいろあるわけじゃん、サイズがね。で、それをどれがいいかでまた逡巡するわけじゃん、ね。悩むわけだよ。あれ、前は人間がいた時はさ、こうね、カゴを持ってきていらっしゃいませって言って、すみません、レジ袋を床ですかとかって言って、はい、わかりました。これだったら、中ぐらいのでいいですかね。あ、もうそれでいいです、みたいな感じ。もうそれで済むわけよ。ところが、自分が買い物は、これは一体M サイズがいいんだろうか、L サイズがいいんだろうか、それとも LL サイズがいいんだろうかって、わからんのよね。で、結局そこで立ってる兄ちゃんか姉ちゃんの店員さんに、エプロンつけてる人に、すいません、いいですか、これだと、どれぐらいがいい、M でいいですか、わかりました。で、M をバシャッと取って、それでどうしていいかわからないで、その後。そうすると、レジ袋は必要ですか、イエスの、はいかいいえってのがあって、はい押すと、では、レジ袋のバーコードをピッてやってくださいって。で、レジ袋のバーコードってどこやって、だいたい普段よく見ないから、こんなとこあんのかと。で、ピッてやって。で、今度それをどこでどうしていいかがわからないわけよ。それは普通、左側に、その、レジ袋を広げて引っ掛ける、なんかこう、取っ手みたいなのがついてるんです。で、そこにこう引っ掛けんだけど、なんか、そこのルールもそもそも分かってない人は、逆にそこのところに、カゴを置いちゃったりとか、品物を置いちゃったりして、で、袋をなんか横のところでなんか開けてるけど、なんか、口がはっきりこう開かないみたいな。で、なんかもたもたする。で、その後、じゃあ次に商品をスキャンしてくださいっていう。で、今度いちいちどこにあるんだろうか、このバーコードはとか。で、それをピッてやるけど、なかなかそれがはっきりわかんなくて、縦にしていいのか横にしていいのかとか、で、そこでピッとかやって。で、延々やって、それで、お会計はどうしますかって言うんで、現金なのかカードなのか、やれ何なのかってこうあって、で、カードで買い物しようかなと思って、カードって、で、一回払いとかピッと押して、それで、横にカードリーダーがあるので、そこで、カードを と差し込むか、差し込むかタッチしてくださいって。で、自分のカードがタッチ可能なやつなのかって、まずそこから慣れてなかったりして、ん、なんかここに IC チップみたいなのがここにおるな、これはそうなのかって。これで、ピッてやってみたけど、なんか、反応が悪い時があるのよ。これ、なんかカードの、なんか相性らしいんだけど、俺のカードもなんか、一個、ピができないやつがいて、ピができるのに。仕方なく、なんていうの、下から差し込んでさ、それで、決済されましたっていうのを待たないといけないっていうのが、で、それで終わって、で、ありがとうございましたって言って行くのよ。なんかもう、うんざりだな。だから、特に100均なんかで買い物するときに数が多いわけよ、アイテム数が。例えば同じものをたくさん買ったりとか、例えば、その乾電池を10個買いましたとかって言うと、ね、同じものがスキャンされましたとか、なんかいちいち言ってくるもんだから、何なんだこれはとか思う。で、ともかく、もたもたするわけよ、慣れないから。なので、楽しくないわけですよ。でところが、レジに、なんかこう、もうお兄さんでもお姉さんでもいいけども、こう接客の、こう鮮やかな人がいてですよ。いらっしゃいませ、つって。それでピッピッピッってこうやって、こちらの商品300円になりますけどもよろしいでしょうか。あ、そうですか、つピッ、はい。こちらの商品500円になりますよろしい。あ、そうです。はい。レジ袋は、はい。はい。わかりました。はい。全部で、2300円になります。はい。はい。ありがとうございます。また、ご利用くださいませ。ありがとうございます。って言ったら、すごい気持ちがいいじゃないですか。もう、それで。
多分、市長の場合は、
ええ、
計算をするのは人間で、最後の、払うのは、あれでいいっていう人でしょ。
うん、じゃ払うのはあれでいいって何
最後にセルフレジがあるじゃないですか。セルフレジで、現金、そこの、人で合わせて。
金の出し入れのとこね。
そうそう、出し入れだけを。
ATM みたいなのがさ、デジの横についてるやつね。そうそうそう、うん、あれはいいよ、あれは。あれはいい。
あれだったらいいけど、全部を全部人に任せたら、あれってこと、うん。
だから、ピッてやらなきゃいけないのは客に任せるから、まずそれが慣れないから時間がかかる。それと、お客に問題があるのは何かっていうと、特に年寄りなんだけど、金払う段になって、小銭を一生懸命数えるやつがいるわけよ。こちらとお買い上げ、
それは人によりけりだけどね。898
円になりますって言った時に、800円でしょ？1枚、2枚、100円玉。
それも人だ、人。
10円玉9個と、
デジじゃない、デジじゃない。
あと5円玉1個と、4円玉4、4つ、ちょっと足らないわとかって、もう横で見てると殺してやりたくなるわけですよ。
それはね、もう人だからしょうがないよ。いや。ちゃんとやる人はやるし。
お前、もう、お前のようなやつのために、キャッシュレスというのが必要なんだぞとかも、まあ、ともかく、まあだから、俺は人がいた方がいいと思ってます。で、人を雇った方がいいと思います。で、人を雇わないで機械に任せるって、そうやって経費を浮かそうとする企業は、私はいずれ淘汰されると思ったんですよ。必ず人間の反逆が来ると思います。で、人間を置いた方がいいんですよ。で、コストを上げたがいいんですよ。でね、いろんな無理やりね、最近何でもそうでコストを下げればいいと思ってるけど、で、結局それ何をしたいかというと、経費を、そのコストを下げることによって利益率を上げたいわけですよ。で、利益率を上げて何をしたいかというと、投資家にそのリターン、要は配当をたくさん上げることによって、その株式の、なんていうんですか、まあ、経営者にとっての成績アップになるわけですよね。で、そればっかりを考えてるもんだから、結局その従業員、まあ、よく顧客満足度じゃなくて、従業員満足度というのがありますけど、ES か。ES だね。エンポリオサティスファクションだよね。で、だから、カスタマーサティスファクションも重要だけど、エンポリオサティスファクションとエンポリオの、従業員の数を増やすっていうことが、いかに社会的に重要であるかっていうことを、もう一遍経営者というものは見直さなきゃいかんのですよ。そのために、そうやって、まあ、値段が上がっても僕はいいと思うんです。で、それに応じて経済の規模を強くしていくっていうのが政治の話であって、それができてないっていうのが今の日本のこの何十年かのデフレがずっと続いてきたっていうめちゃくちゃな、この政治の、そこに入ってきたこの人間を使わないという経営スタイルというのは、これもう全く良くないというふうに私は思うので、悪口を言っておきたいと思いました。
今でも全部が全部そういう 何ですか、うん、あのセルフになってるのってダイソーぐらいじゃないですか。
百均ではそうかもしれないですな。
あ、他私見たことない。
いや、あるよ。
ちゃんと必ず併用して人がいる。
あ、そうそうそう。
人のレジがあるんですよ。
うん、わかるわかる。で、100% セルフレジにしてるところは、まあ、限られてると思いますけど、でも、セルフレジをあの導入してるところは増えてるよね。
うん。増えてるけど、必ず。
うちの近所のダイエーも、セルフレジになっちゃったもん。
あ、全部ですか？人のレジは一つもないですか？
人のレジは一個あるのかな？でも、ほとんどいない。
うん。でも、一応装備はしてあるわけでしょ？
まあ、一応。で、あと、セルフレジで、キャッシュレスか、要するに、現金払いかっていうところが、一応二つ分かれてる。
うん、
ええ。で、まあ、もたもたしてますよ。
確かにね、まあ、なんか悲しいですよね、それって。人に任せっきりっていうの
は、
ね。
あと、まあ、例えばファミレスなんかでも、ね、うん、猫型ロボットが持ってくるわけじゃん。
それは反対派だから。
猫型ロボットが持ってきて、それで、会計の時も、まあ、自分で、なんていうの、伝票をバーコードでピッて読ませて、それで払うわけじゃん。で、もう結局人間がそこにいないわけですよ。
うん、
で、まあ、前島くんなんかはよく言うんだけど、ね、しゃぶ用はロボットがいいんだと。で、他のガストは良くないと。
どう違うんかい。
いや、しゃぶ用の時は、もう、頻繁に呼ぶんで。
食べ放題だからってことでしょ？
そう。この間ツイッターに写真載せたけどさ、一度に30枚ぐらい肉の皿がこう重なるわけだよ、あれが2回転したからね。だからもう相当なもんで、逆にその食べ放題の時に人間に頼むとなんか心苦しいと。機械だったら気にならない、苦にならないというそういうところがあります
。だからお客さんに優しくない店はダメですよね。私はあんまり好きじゃないです。
いや、だからお客さんに優しくあるべきだし、従業員をたくさん雇って、うん、従業員の生活も面倒見るというところまで、その企業というのはあるべきですよ、やっぱ。
うんうん、ええ、そうね、
ええ、
どう減らすんじゃなくてですね、
ええ、それはやみくもに増やせとは言ってませんよ。必要な数をちゃんと雇えばいいっていう話で、でその中からプロフェッショナルを育てていけばいいんですよ、うん、その何でもマニュアル主義で最初からマニュアルだけ覚えておいてくれればあとはいいんだみたいな、そういうようなものではなくて、そこから接客のプロフェッショナルだとかいろんなものがちゃんと出てくるんだよね。でそういった人たちがまた違う業態、あるいは業種、あるいは新しいお店でその独立したりして、
経験積んでいかないとね。
そういうふうにしていかないと、本当滅ぶぜこの国は。もう滅びかけてると思うけど、まあそんなようなことを思うわけです。ちなみにですね、このセルフレジに関するその記事なんですけど、セルフレジ最大の問題点っていうのは実は万引きだと。人がいないレジで物を盗むのは、まあ非常に簡単であると。まあ確かに後ろでこう監視してる店員さん一人か二人いるけど、すべてに目をこう、やれるわけじゃないですからね。
でもカメラとか置いてないんでしたっけ？
置いてある、置いてある。でも、それでもやっぱこっそりやれる人はいるんですよ。
いや、レジ一台一台ごとになかったんでしたっけ？そういうシステム
は。いやさ、そういうところもあるかもしれんけども、案外ないと思うよ。うん。
そうだね。
うん。で、その悪意ある人なら盗まない方が難しいほど、有人レジよりも無人レジの方が、実は、これどういう数字か分かりませんけど、21倍も品物を盗む傾向にあると。だから、このセルフレジだと、万引きが21倍に増えてるっていう、そういうデータがあるそうです。
はいはい、
で、別になんか意図しない万引きもあるんだと。で、これは、その決済の仕方が、要するによく分かんなかった。で、そのままお金払わずに、そのまんまでその商品を袋に入れて持ってきちゃったっていう、そういうパターンがあるそうです。だからその仕組みがよく分かんないから、袋にそのままそのピッとせずにそのままスーッと入れちゃうっても分かんないっていうことかもしれないです。まあこのうっかり未払いという、そういうことが結構、発生していて、 実は消費者の5人に1人の方がこの意図しないうっかり万引きを経験しているという調査があるということです。だからこの万引きってのはお店にとっては結構大きなその、ダメージになるわけで、でそれを誘発しちゃってるってことになるわけですよね。まあこれは私そういうことが起きるだろうなと思ってましたけど、やっぱりそうなのかと。なのでまあそこに対しての何らかのそのまあ未然に防ぐために、さっき木田さんが言ったようなそのカメラがあるとか何かセンサーがついてるとかっていう、そういうのももちろんあるだろうけども、それはもうその通常のセルフレジよりははるかに高度なシステムになってきて、それはもうお金もかかるし、そのシステムを維持するためのソフトだとかそういったのも大変だっていうことになるわけで、やっぱだったら人を雇った方がいいんじゃねえのっていう、そんなまあそういったこともあって、結果的にさっき申し上げたアメリカにある、まあ日本にもありますけど、その世界最大級のスーパーマーケットチェーン店ウォルマートがもうセルフレジやっぱやめようというふうになり始めていて、さらにイギリスの老舗スーパーブーツは完全にやめましたと、もうセルフレジやめますっていうことになったと。だから僕は日本もそういう動きになってくるのではないかというふうにちょっと思っておりますけども、さあどうなるでしょうか。まあ皆さんはセルフレジお好きでしょうか。で感想がありましたら、どうぞ、自分の胸の内にしまっといてください。いりません。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。
最近、気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。